Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1848回、4月18日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そして、
すみません、アップルウォッチではその答えをお調べできません
のすきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。何喋らしょん。
勝手に喋るんだもん。はい、ジミちゃん、バンジまして。
あ、執事バンジですね。こんばんは。
はい、あ、せっかきすきちゃん、こんばんは。
え？
汗かいて痩せたすきちゃん、こんばんは。
汗止まらんすきちゃん、こんばんは。あっつ。
カリンピカリンさん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、スキちゃん、カーブスで痩せてきましたよ。
痩せてないけど汗はかいたよ。
なんかここのとこ順調にいけてるね。
順調って、でも今日で2回目だよ。
うん、まあ昨日、本当は昨日行く予定だったけど、イカレンだったもんな。
あの、週1ペースだね。よくないよね。
え、よくない、
もっと
行かないけん、ね、って、ああ、うんうん、そういうことか。そんな勤め人はなかなか行かれんだろ
う。でも効果出さんと意味ないじゃん、行って、せっかくお金払うのに。
まあね、
うん、あの、参加することに意義があるんじゃないけ、もう効果を出すことに意義がある。
で、来週にはその効果が数字として出てくるんだろ。
そんなすぐに出らんでしょ。そんなにすぐに。
来週が何、体重測定ウィークかなかになる。
来週は、うん、計測日ですって言われた。
月末に測るってことかな。
分からんけど、計測日ですって言われて、うん、何の計測するんかなって聞かずにぼやっとしとったら、私のそばまで顔をこう、うん、インストラクターさんがこう寄せてきて、
うん、
体重測るんよって言われた。え？みたいな。え？私まだ今日で2回目ですって言ったら、現実を知ることが大事なのよ、ゆきおさんって言われた。
自分で名前言っちゃったよ。
あ、いいよいいよ。そうですよ。
スリーサイズも測ってもらったら。
いや、測るで。だって前回、
体重だけじゃなくて、
初回測ったもん。なんて。
バスト、ウエスト、ヒップって。
確かね、全部測ったよ、多分。
あの、入会した時に。
うん。
なん、そこも測らないけんってことか。
言わんよ、絶対。
じゃあ来週の言わんでいけん、前回の言っとこうか。
来年の今頃には言えるかもしれんけどな。
来年ですか。
そりゃあれだって、カーブさんはゆるくだけね、その、うん、なんか2年とか、
うん、
効果が出るのに、
まあ、その極端に減らさんでもいいと思うけどな。
なんか結構 私運動してないようだけど結構運動しとる感じかな。なんかすごいあの体よく動いてますよって、あのなんかね、
うん、
何分おきなんだろう、脈拍タイムがあって、
うん、
脈拍測る時間があるんだけど、その何歳代は脈拍がいくつだと脂肪燃焼率が何パーセントっていう表がちゃんとあるんだけど、私脂肪燃焼率 60% から上に上がらない。なんか脈が全然上がらん。
脈拍がもっと上がらないけんってこと？
いや、なんかちょうどいいぐらいだって言われたけど、みんなどんどんその脈が10秒間で20とか17とか、うん、16、18とかいくんだけど、私ずっと16なん、動いても。
長距離タイプってことか。
いや、私長距離嫌いですよ。
嫌いとタイプはまた違うんじゃない、体質とは。
うん、よくわからんけど、
あのマラソン選手とかって、っあのあんまし心拍数上がらないって言うでしょ。
うん、そうそうそうそう、
うん、
心拍数はあれだよ、今75ぐらい、1分前で。
うん、その測るっていうのはインストラクターさんがあの腕取って脈取るってこと？腕から。
いや、なんかね、なんとかタイムって言ったらみんな立ち止まって、そっからあの自分でこう手を押さえて測るん、
あ、自分で測る、
測ってってアナウンスが流れてストップって言う、うん、言う、天井の声が、天の声が、
天の声が
、うん、
あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
何、ウォーキング中もしかして？
あら、いや、都会の人があの電車通勤で歩くじゃない。
あ、そうか、仕事帰りとか歩いてるって、普通に歩いてるってこと。
分からんけどね、あの、うん、すごく健康的だよね都会の人って。
まあね、
たまに
中はだって見えるところのコンビニ行くのに車で行くもんない
やそれ歩けばいいだけのことなのに、3つ歩かんし
あるあるあるある
よし、なんか平日はすごい歩いてるのにね、1万7000歩とか歩いてるはずなのに、土曜日にちょっと離れ歩いて行こうよったら嫌だって言うもんね。
だって平日歩いてるもん
関係ないじゃんそれ、
土日は体を休めなきゃ
いやいやいやいや、歩こうよ
疲れるじゃん
何、じいさんみたいなこと言ってんの歩こうよいや、あの仕事で歩くのと運動と違うと思うよ。なんか私すごい気持ちいいもん今、すっきりしてる
運動上がりで
、うん、運動って素晴らしい
あむちゃん、車の通行量を考えると歩いていった方が方がいい場合もあるね。まあ、確かに通行量が多いとこだと歩いた方が早かったりするかもしれないな。
あの田舎にはその心配はないですよ、まあ、違いなく車が速いから、うん、
そうそう、駐車場も家の前にあるしな
でも歩こうよ、あの田舎のコンビニって当たり前に駐車場があるけど、都会のコンビニって駐車場がなんかないってびっくりした。
ないない、うん、
びっくりした、なんで駐車場ないのって思って。
田舎は車どころか10トン車が何台も止まれるようなスペースあるとこもあるじゃん
そうそう、トラックのための広い駐車場がね、
無駄に広い駐車場があ
れ都会の人見たら絶対びっくりするよね
絶対駐車場潰してもう一軒家でも建てようっていう話になるよな、うん、
家建てても広いぐらいの敷地だよね
うん、
まあ、
はい、まあ、すきちゃん痩せるんで皆さん交互期待
いやー、痩せるんでっていうか、もとりあえずちょっと1年前とか2年前に戻したいとこだけど、
うん、
ちょっとそこまで道のりがあるんでね。
うん、ジミーちゃん、防犯のためにトラックに止まってもらってる場合もあります。あ、コンビニ側の防犯のためってことか。
へえ、
うん、 まあその辺はトラックのうんちゃんとコンビニが持ちつ持たれつって感じなんだろうな。はい。で、空海 IT ニュースですが、明日は、お休みになりますんで、今週最後の配信となりますんで、よろしくお願いします。お散歩さん、アップルウォッチがあれば、脈拍カウントしなくてもかな?しなくてもいいのでは?でも、1分間測るわけじゃないでしょ。そのカーブスで、はい、測って、終わってっていうのは。
10秒間です。
うん。で、その数字を申告するんだろ?
うん。申告っていうか、うん。
なんか、アプローチで出てくるのは、あくまでもあれ、1分間に、なんぼっていう数字しか出てこないから。
そうそうそうそう。
その数字はそのまま多分使えないんだよな。ジミーちゃん、聞いてない?言ったよ。
理由言わないんですね、明日は。
ああ、消防の飲み会です。
なんか、言うときと言わんときは何が違うの?休むのに。
特にない明日は消防の飲み会で、明後日の朝は6時半に JR に乗らなきゃいけないんで、多分5時ぐらいに起きないといけないかな朝スキちゃんに会った時に酒臭いかもよ
一体何時まで飲むつもりでいるんですか。
まあそんなに遅くはないと思うけどな、多分料理屋なんで。
消防という名の合コンじゃない
男ばっかりだよ
分からんよ、ボーイズラブという言葉もあるし
ねえね
え脈拍 28?
アプローチで28。
ジミーちゃん走る人だけか、
走る。でも28は少なすぎない？
え、でも私の友達35の子がおるよ、マラソンする子。
アプローチはあのデフォルトで40よりも下回ったら警告は出るでしょ。自分で調整すりゃいいんだろうけど、その辺は。お散歩さん、酒臭い状態で駅までどうするの。うん、多分酒気帯び運転状態で駅まで車を走らせると思いますだからそんなに飲まないですよ。
いや絶対あれですよ、飲みますよ。もうだって勧められたんだもんって人のせいにするもん絶対
飲まない飲まない通報すると
してやってしてやってしてやって
はい、それでは本編の方いきますよ。
はーい、
はい、まず最初は朝日新聞デジタルにあった記事です。東京五輪チケット5月9日に専用サイトで抽選受付開始ということで、今日記者発表やってましたね。2020年東京五輪の組織委員会は18日五輪チケットの抽選販売の申し込み受付を5月9日午前10時から公式販売サイトで始めると発表しました。締め切りは5月28日。抽選結果は6月20日に通知。当選者は7月2日までに購入手続きを行うということはそうですよ。はい、5月9日から抽選の申し込み受付が始まると。で、これ、チケット購入する方は、専用サイトで ID 登録をまず先に取得必要があるんですよね。この ID 登録はもうすでに、サイトができてるんで、そこで登録、メールアドレスとパスワードとクレジットカード番号も登録したかな、名前住所ぐらいだったかな、確か登録したと思いますけどもね。15日時点でこの ID 登録は213万人以上が登録してると。
へえ。
うん、で、一つの ID で開閉会式のチケットが2枚、メダルが決まる試合は4枚、その他は6枚など上限がありますと。そして最大申し込み数は第1希望が30枚、第2希望が30枚の計60枚までということですね。で、最大当選枚数は30枚までと、一応上限が決まってるようですね。
30枚。
うん。で、この抽選の5月9日から5月の28日の締め切りまで、いつ、その事前予約サイト、抽選サイトに登録しても、当選確率は変わりませんと。だから早く申し込めば、当選確率が上がるというわけではどうもなさそうですね。まあ、お値段は前回ちらっと紹介しましたけども、開会式閉会式が一番高、あ、開会式が一番高かったかな、30万円一番高いやつ
開会式、
開会式の A 席ってやつが30万円で、競技の最高額は陸上の男子 100m 決勝が行われる8月2日の夜、それから男子 4×100m のリレーの決勝が行われる8月7日の夜、この辺が、一番高い席が13万円だそうですよ。
何見たいですか、見るとしたら。
あ、見るとしたらやっぱり開会式見たいかな。
あ、やっぱりか、一緒だな、残念だな。
競技とかって、例えばその国立競技場とかで見ても双眼鏡とか持っていかないと見えないんじゃない？あ、見えないってことはないか。見えないってことはないけど、競技に関してはテレビで見た方がなんか良さげじゃない？
いやそれもわかるけど、なんかその熱気を感じるっていうのも、うん、まあ私もあれですけど、開会式行きたいなと思ってい
ますけど、開会式はこの会場の雰囲気を味わいたいなっていう気はするけどな。
なんかね、あのメイドの土産だよね、もうまさにその東京オリンピックの時は生まれてなかったし
まあね、まあ、次のオリンピックは生きてないだろうからな、例えば日本でやるとしても、まあ、冬季五輪は分からんけどな
頑張って海外に行くっていう方法あるかもしれんけど、でも海外行くのはもっと大変だもんね、うん、
まあね。
いやー、開会式一番後ろの席でもいいけ狙ってみるかな、うん、
開会式の一番安いのは、あ、それでも1万いくらじゃなかったかな。
それぐらいなら出すよ。あ、出すよって、あ、自分の分しか出さんけど。
あ、1万2000円一番安い席。
あい、でぃ、出す出す
閉会式も安いのは1万2000円からだな。
その当たるかどうかは分からんもんね。
まあまあ抽選だからね。
その場の雰囲気味わってみたいよね。
うん、確かにね。
ちょっと登録しよう、これ
とりあえず ID 登録だけは今できますからね。で、当選者は7月2日までに購入手続きをしてくださいと。支払いは現金もしくはビザカード、30万円以上はビザカード決済のみとなりますということだそうですね。で、転売防止対策として、観覧者の名前を事前登録することになりますと。行けなくなった人向けに来年の春以降公式転売サービスも始めるということだそうですね。
ちょっと待って。
ん？
いや、ちょっとあの
みけちゃん、
まだ閉める。いや、蚊が入ってくるんで。
ああ、ぼちぼちそんな感じになるのかな。
うん、いや、この人、
この人どうした
いや、私が窓に近づくと出ていくし、逃げると
入ろうとするかな。
うん、
閉めた。天の弱だな。
閉めた。はい、はい。
ジミーちゃんはサッカーを見たいのかな。
あー、だろうね。ジミーちゃんサッカーの人だもんね。
サッカーは7月22日から8月8日まで一番安い席が2500円、一 番高い席は67,500円だそうですよ。
サッカーってあのサッカーする人は J リーグの人？オリンピックのサッカー。
まあ多分 J リーグから選抜するんじゃない？日本代表。日本代表もあの多分若い人でしょ。アンダー21とか。
あの大阪を半端ないよってなくて。
ああ、A 代表じゃないと思うよ。多分オリンピックに出るのは。
いやでもなちょっとオリンピックめがけていいテレビ欲しいな、大きいテレビ。
テレビ買う金でチケット買ったがいいんだね。
でもチケットって一回きりだっけん。いやとりあえず開会式は見てみたいけど、競技はねお家で見る。
なるほどね。
という選択。
お散歩さん、交通費宿泊費を考えると10万はかかるね。確かに宿泊費が高いだろうな。
そもそも泊まるとこがあるかとか、交通費が、あ、てかね、行けるかどうかだよね。
でも、まあ、交通費はそのオリンピックあるから高くなるってことはないと思うけどな、 JR とか
でも
飛行機にしても
すごい人が、宿泊費だよ、
うん、問題は。
いやなんか移動とかもすごい混雑しそうだよね、東京都内とか。
あ、それはあると思うな。都内の
移動したらね、平日だったらお仕事行く人もおるでしょ。
うん、はい。でもう一つ、このオリンピック絡み、朝日新聞デジタルの方にあった記事です。五輪チケット転売禁止、メルカリやフォークで売れませんという記事が上がってました。五輪パラリンピックのチケットの不正転売を防ぐため、大会組織委員会は18日、大手3社が運営するフリマアプリやオークションサイトなどがチケットの出品を禁止することを表明したと発表しました。表明したのはメルカリ、ヤフオク、そしてラクマ、こちらではチケットの転売はできませんということだそうですよ。
そりゃそうでしょ
う。で、日本でダメなら海外に出しちゃれっていう考えもあると思いますが、組織委員会は今後海外の業者にも出品禁止を働きかけていくということはそうですね。まあそこのとこはちゃんとしっかりやんないとダメだよな。
あのこういうことでお金稼ぐのやめようよって思うけどな。
確かにね。まあ関東にお住まいの方は行きやすいんでしょうけどね。
あの我々変な話もし、
うん、
いや変な話もし本当に開会式のチケット当たったら、今度はあの泊まらせてくれる人、民泊募集
リスナーさんとこへ
関東支部の皆さんって言って
関東支部の皆さんとこへ泊まり歩く
心優しい皆さん
、はい、ということで皆さんどんどんチケット予約しましょうね
行こうと思ってる人どうするんかね。
いるんじゃないのかなと思うけどね。それこそメイドの土産に見に行くっていう人いるんじゃない。
いやなかなかね見れるもんじゃないけね、本当。
まあね。はい、それでは次のニュースです。こちらトラベルウォッチにあった記事です。日本気象協会、2019年のゴールデンウィーク10連休の天気傾向を発表。関東から九州にかけてお出かけ日和という記事が上がってました。日本気象協会は4月18日、10連休となる2019年ゴールデンウィークの天気傾向に関する情報を発表しました。発表によると、東日本から西日本を中心に晴れる日が多く、行楽日和となる一方、奄美地方や沖縄地方は曇りや雨が多い見込み。気温は北海道、東北は平年並みか低いが、 その他の地域は平年並みか高いとの予想になっていますと。なお桜前線は、急激に北上しており、ゴールデンウィーク前には津軽海峡を渡って北海道が開花、ゴールデンウィーク後半に函館や札幌で満開になると予想していますということだそうですよ。
いいね、
ゴールデンウィーク天気良さそうだよ。
いいね、
うん、
嬉しいね。
ただ海のレジャーを考えてた方は、南の島は若干天気悪そうだということだそうですよ。
うちの職場に奄美じゃない石垣島に行く人おるけどね、う
ん、あこのゴールデンウィーク
ダイビングしに、うん、
あお天気注意だねそれ
言っとってあげよう、
うん、教えてあげとき、うん、って言っても行くことには変わりないんだろうけどな、
まあ行くんでしょうけどね、
うん。それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。クアルコムのモレンコフ CEO、 アップルとの合意について語るという記事が上がってました。はい、昨日お伝えしましたが、アップルとクアルコムが、和解をしたということで、クアルコムのスティーブ・モレンコフ最高経営責任者がアメリカメディア CNBC のインタビューで、アップルとの間で交わされた話し合いの内容と新たに結ばれた契約について語っていますと。今回の話し合いにより、両社はクアルコムの様々な技術について非常に広範囲にわたる契約を締結したと。 CEO によると、クアルコムがアップルのサプライヤーではなく直接アップルとライセンス契約を結ぶのは今回が初となるということだそうですね。で、アップルからまあお金をもらったわけですけども、金額については語らなかったということだそうですね。まあそれはさすがに語れないんでしょうねって気はしますけどね。で、クアルコムさん、一応アップルとは和解して、訴訟はすべて取り下げたんですけども、ただクアルコムさん、アメリカの公正取引委員会から独占禁止法違反で、提訴されているらしいんですけども、こちらはまだ残ってるということらしいですね。はい、まあ、これでアップルは2020年モデルからかな、5G チップを乗せてくるんじゃないかなと思いますけどね。あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
でもスキちゃんも iPhone はぼちぼち変えないとバッテリーはどうなんだ？
バッテリーですか？
うん。
どうなんですかね。
特に減りが早いという状況にはまだ陥ってない。
どこ見たらいいんかいね。
見るんなら設定の中のバッテリー、ここでバッテリーの状態ってのが、
状態、あ、でも最大容量 94% ですね。
あ、でもまだ 94% なのか。
すごい優秀だよね、2年経ったのに。
うん、僕が今 97% で出てるな。
え、あなたいつ買ったんだっけ。
僕も今年の秋で2年ですよ。
うっそ、10でしょ、だって。
うん、
そんなわけないじゃん、私7だよ、だって7
プラス。だけど月ちゃん2年ってことはないわね。
いや2年だって、やっと払いが終わるんだもん。あなたは1年でしょ。
ちゃうちゃうちゃう。だって去年の秋に 10R が出たでしょ、10の後継機種が。だから今年の秋で2年よ、僕は。
うっそ、だって私機種代金まだ落ちてたよ。おかしいよ、
機種代金終わってるでしょ、月ちゃん。
終わってないってば。
セブンだけど年明けてからだったよな、ちょっと遅かったが。
セブンだけど3月に買ったんだもん。
プロダクトレッドだったから遅かったよな。だけん8が出た年だから僕よりも半年ぐらい早いでしょ、月ちゃんの方が購入が。8とこの10が同じ時期だからな。だから僕よりも早く2年は来るはずだよ。あ、3月ならぼちぼち終わるんだね。主題金の分割ってあの24回じゃなくて25回ぐらいになった変化やな。
カップカップカップカップ支払い回数が24分の1回ですね。
あと1回残ってるってことか。
支払い残金は4720円だけ。もう1回で終わる。
もう1回で終わるんだな。
うん、だから2年じゃない。私は
やっと2年が今来たとこだよな。
で、え、あなたは何、この秋で2年になる。
今年の秋で2年ですよ。
え、
そうよそうよ。だからあの去年の秋 10R とか 10S、10SMAX が出た時にはまだもう1年残ってるから変えられないよって話だったね確か。
え、今機種代金の支払い見た、うん、
いやいや僕は見てないけど。ケイちゃんは10は 100%。 10100%? 7が 98%。 マレムさんこんばんは。
こんばんは。
うちの iPhone7P?
プラス
新しい、あ、7プラスか。
新しい iPhone7P
交換用バッテリーは入手済みで、あ、自分で交換する予定かな。
バッテリー交換すればいいんだよね。
うん、まあアップルに頼んでも5000いくらで買えてはくれるけどな。
え、8000円じゃなかったっけ。
うん、あれ値下げされて今5000いくらだったはず。去年の暮れまではあの3000いくらで買えてくれたじゃん、それが終わって通常料金に戻ったけども、その通常料金自体が下がってる。5000いくらだったと思う今。のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
8は 90%、 ジミーちゃん8プラ 91%、 アウちゃんの10は 90%。 結構バラついてるね人によって。
みんな結構下手ってないじゃん。でも
うん、ただこの90だわ98だわっていう数字が均等に減っていくかどうか分かんないからな。どっかある地点を越えたらダダダダダって減ってくる可能性はあるけどね。あ、ケイちゃん交換してもらってるんだ。あ、そうだったね。なんか送って安い間にギリギリで交換してもらってたんだね。僕も交換してもいいなと思うけど、ただこの10の契約が4年縛りの契約で2年経ったら返さなきゃいけないってことになってるから、それにバッテリー代払うのはもったいないなって今思ってます、ね、
え、ちょっと待って、4年縛りなのに2年で返すってどういうこと。
だから契約の時に4年縛りで契約すると、2年経ったとこでこの本体をソフトバンクに返すことで残った残債はゼロになるね。でもこの契約が総務省ダメだって言ったでしょ今。だから今年の秋の時点でどうなるのかが今まだよく分かってないんだよね。
あ、びっくりした。なんか4年縛りで2年で iPhone 返したら、あとの2年は何で電話するんだろうと思って今思ってしまった。
糸電話。お散歩さん、うちのは1年ちょっとだけど 87%。 それはなんか減りが早そうだね。 ジミーちゃん4年使ってもいいんだよね。いや、どうなんだろうな。でも確か契約の時に2年で返すっていうのが契約書に書いてあったような気がするんだけどな。4年使ってもいいのでは。まあ、支払い続けるんだったら4年使えるのかもしれないけどね。そこのとこがどうなるのかよくわかりません、今のとこ。はい、それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル2020年3月に iPhone 8のアップデート版を投入はてなという記事が上がってました。デジタイムスによると台湾のエコノミックデイリーニュースがアップルが2020年3月に iPhone 8のアップデート版を投入するかもしれないと報じていることが分かりましたと。この新しい iPhone 8はディスプレイサイズは 4.7 インチから変わらないものの A13 チップが搭載され 128GB のストレージや新しい基板設計、シングルカメラなどが特徴になるとのことで、 OPPO やこれなんだろう、
ビボ
かな、のような中国のライバルに負けている中堅市場のシェア拡大に向け投入されますと。価格は2万台湾ドル、日本円で約7万2500円になると見られていますと。 10 シリーズをアップデートするんじゃなくて8シリーズのアップデート版を出す。
8シリーズってあのまだベゼルがあるやつ、
あるある、タッチ ID もあるよ、
ホームボタンもある、ホームボタンっていうか
ホームボタンもあるよ、うん、
あ、私それがいい。なんかやっぱりホームボタンがないと心配。
僕はもうホームボタンないのに慣れてしまったからな、今さらホームボタン、あ、でも iPad ホームボタンあるもんな。
なんかね、あの感触が欲しいよ、その押さえてるって。あのそれね、うちのね、坊ちゃんも言っとったけど、ホームボタンないとやだって。私もそうなんよ。
そうなんだ。
うん、
でもそれ慣れだよ、最初は確かに違和感あるけどね。お散歩さん書いてるけど、きっと廉価版って言われるんだろうなって。
いや、
その可能性はあるね。
安いんだって。あ、でもこれ台湾の話？
いやいやいや、台湾の、あの情報サイトが上げてる記事で、アップルさんが作るっていう話で。
いや、もうなんか私それ上見たらキリがないし、その、うん、何かその機能とかってもうなんか行き着くところまで行ってしまったっていうか、うん、もう今ですらその使いこなせてないのに、うん、これ以上何を求めるんって自分にこう思うのよね。私はもう十分だもの。
十分だもの、
うん、人間だもの、そんなんでいい。その廉価版とかでも十分。これしかもあの色綺麗じゃんこれ。
あ、まあカラーは何色が出るか分かんないけどね。
うん、いや、
廉価版が出るかもよと。まああくまでも噂ですけどね。
廉価版でいいよ。
はい、それでは次の記事です。その前にお散歩さん、でもこの価格では決して安くないよね。
うん、あ、確かに。
でも10R の後継機はもっと多分高いだろうから、それらと並べたら安いって思うん
だよ。価格がおかしいっけ。感覚おかしいって。いや、でも iPhone だけに限らず、なんだっけ、
ん、
なんだっけ、あの
apple.com/jp をご覧になればわかると思います。
ほらほら、わかるってよ。教えてくれて、
なんか勝手に喋ってるよ。あれじゃん。
どれじゃん。
エクスペリアとかもすごい今13万とかのが出とるけん。あ、いや、もうなんかね、おかしいって。何、パソコンじゃんもうみたいな。まあね、パソコン買えるでみたいな。
まあフラグシップモデルみんな10万超えだもんな。
高すぎるわ。 あの高すぎ高すぎくんだよ本当に。
はい、それでは次の記事はマックお宝鑑定ダムログにあった記事です。アップル落とし物トラッカー B389 を開発中という記事が上がってました。925 Mac に、これだ、ダニモノ？
え？
ランボーさん。ランボーさん。ランボーさんという方がですね、Apple は iPhone を探すアプリと友達を探すアプリを統合したコードネーム、グリーン、
タッチ。違う、
グリーンタッチか、
トーチ、
タッチじゃないでしょ、トーチでしょ、グリーントーチを開発していると伝えていますと。このグリーントーチ iOS だけでなく Mac でも利用可能になるアプリとして開発されていて、ファインドネットワークと呼ばれる Wi-Fi または携帯電話ネットワークに接続していなくてもデバイスを追跡できる機能が搭載されているということだそうですね。で、 Apple はこのアプリを通じて、あら、またミケちゃん戻ってきとる。
うん、出してくれ。
現在のような、あ、出してくれか。現在のような iPhone や AirPods が探せるだけでなく、ティールでいいのかな、ティールのような落とし物トラッカー B389 という製品も開発していて、 Apple 製品以外の所有物も探せるようになるようですと。
これタイルかもしれんよ。
タイルかな。あの、この落とし物トラッカーっていうのは最近いろんなのが Amazon とか見ても出てるけど、 Apple さん純正のものを出してくるということのようですよ。
落とし物トラッカー、
財布とか、月ちゃんよく車の鍵どこ行ったどこ行ったって探すけど、車の鍵につけとくと iPhone でその鍵がどこにあるかを探すことができる。
へ
え。デバイスです。
はい、
にゃ
ー、聞こえる？出たいですか？
聞こえる聞こえる。
うん、出たいですか？あ、よくなくね。
ちゃんと好きちゃんと会話するんだよな。うん、
出る出る出る。はい。
それ出たくないでしょって聞いてごらん。
出たくないですか？出たくないでしょ。出たい？出たい？ソラオミ IT ニュースって言うてみ出しちゃるけ。
言わねえよ。
出るの、どうしても出る、出たい人。えらいかわいい子でね、こにゃん。はいはい、どうぞ。
スキちゃんも赤ちゃん言葉になっとるわ。
バイバイ。
はい、今 iOS 版とかではあの iPhone を探すと友達を探すという別々のアプリがありますけど、これがどうも一つになるということだそうですよ。これはこれで便利なのかもしれませんね。
そうですね。
あの iPhone を探すっていうアプリで AirPods が探せるの、好きちゃん知ってる？
なんか前それ3つから聞いたことあるけど、やり方がよくわからない。でもそのやり方は知らんよ。
ああ、iPhone を探すで AirPods を選択してやると AirPods から音が出ると。
iPhone を探すで AirPods が選択できるの？
ああ、iPhone を探す立ち上げると Mac とか iPad とか Apple ID で紐付けされた製品全部出てきますよ。地図が出てここにあるよって、オンラインで探せるものはここにあるよって出るけど、 AirPods みたいなのは最後に使った場所の位置が表示されますよ。
そもそも iPhone を探すが立ち上がらないんですけど。なんかセッションが切れてますって。
セッションが切れてます？
セッションの期限が切れていますって出るよ。
どういうこと？
いや、こっちが聞きたい。
セッションの期限が切れてます、うん、僕立ち上げたら普通に立ち上がったよ。
あ、なんかパスワード聞いてきた今度は。
あ、Apple ID しばらく立ち上げないと切れるのかな。
パスワードなんだったっけ。
それはリスナーさんに聞いても困ると思うよ。
いやいや、
それはスキちゃんにしかわからないと思いますよ。
え、ちなみ、
すいません、失礼しました。なんだろう、コインが切れたわけでもないのにツイキャスが終わっちゃいましたよ。スキちゃんお帰りなさい。
あれ切れた。
あのね、原因がよくわからないけど急に終了してしまった。
え、そっち
の落ちたんでしょ。終了してしまったっていうか、いや落ちたんじゃなくてね、回線が切れた。なんでだろう、なぜかわからないけども、切れました。アプリが落ちたわけじゃないけどね。あのコインが切れたわけでもないけどね。コインは十分にあるんですけど。
なんで、ね、
最初一瞬あれコインが切れたかと思ったけど、よく見たらいやいやそうじゃないよと思ってね。スキちゃんなんか話しかけなかった？話しかけてなかった？
あ、いや。iPhone を探す側だから、
うん、
Apple ID を忘れ、パスワード忘れてどうのこうのって言ったら切れたよ。
おうおう。で、パスワード思い出した？
いや、違うって言われた。
違うの？
え、まあいいよ。次行こうや。
そうだね。
はい。
はい。それでは次の記事です。あ、間違えた。あ、間違えたって、独り言、独り言。独り言、独り言。
何を間違えたんですか？
あ、表示させるのね。ウェブページを表示させようとして、間違えたとこを触ってしまった。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。記事です。記事です。ん？
シャムロックレコーズ。
シャムロックレコーズかな。シャムロックレコーズ。iPhone、iPad 用翻訳アプリ。スマイリンガルが Apple Watch に対応という記事が上がってました。
何スマイリンガルって。
これね、翻訳アプリなんですよ。今まで iPhone とか iPad 上で喋った言葉を英語にしてくれたりするアプリだったんですけども、これが Apple Watch に対応しましたということですね。無料のアプリで、Apple Watch の音声認識を使用して翻訳と読み上げをしてくれますと。
へぇ
Apple Watch で喋った内容はアプリに転送されるので簡単な会話で活用できますということでね。これ無料アプリです。
あとでおろそうじゃない、落とそう、
おろそう、おろそう。でちなみに私も、ダウンロードしてみました。でどんな感じかっていうと、お腹すいたよー、
I'm hungry.
I'm hungry.
すごいすごい。
明日の空海 IT ニュースはお休みします。
Tomorrow is 空海 IT
News. Tomorrow's QKIT News will be closed.
で、Apple Watch で喋ってくれるんですよ。
へえ、それ英語だけ？
ね、アプリを落として。アプローチ側で立ち上げただけだと英語になってるけど、iPhone 側のアプリを立ち上げると、言語は変更できます。
タガログ語とかある？
ちょっと待って。変更できるんだよな、これ。設定。国旗をタップしても、国旗 をタップしても変わらない。ああ、変わるわ。ね、タガログ語？タガログ語、アカサタ。タガログ語、タ。タチツ。タ。
あ、もういい。もういい。ない、いい。
タガログ語出ないぞ。
そっか、いいよ。
タガログ語ってどこの国だっけ？うん。
フィリピンとか？
フィリピンか。フィリピンで探した方が早いのかな？
フィリピン語？違うよね。
あ、フィリピーノ語。
フィリピーノ？
フィリピーノ語って出るよ、フィリピン。
タガログ語ってどこの国だったっけ？
タガログ語。
ほら、フィリピンの言語だよ。
言語名、タガログ。タガログでは出てこないぞ。
いい、あの、いいよ。いいよ。
結構、あの、たくさんの国に対応してるみたいですよ。
でも、タガログ語出てこないの。
だけど、このフィリピノ語でいいんじゃないの？多分。
あ、違う。
でも、このフィリピンのフィリピノ語ってのは読み上げ機能はついてないな。読み上げ機能は全てに対応してるわけじゃないみたい。ベトナム語とかもダメだな。アフリカの方も難しそう、読み上げは。
あ、基本英語、フランス語、
中国語とか韓国語、その辺は大丈夫みたいですよ。アップルウォッチ対応してますんで、よかったら落としてみてください。はい、それでは次の記事です。
江口さんが参加したら切れた？あららら
それは関係ないと思うよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。菅氏の怒り再び、ドコモ最大4割値下げを海外と比べてみた、ということで、石川進さんが記事を上げてらっしゃいますけども、
菅氏、菅
官房長官、
うん、
あの NTT ドコモが最大4割値下げっていう記者発表をしたんですけども、石川さんが調べたところ、4割値下げが対象になるのはデータ容量が 1GB 未満の人ばかりだと。期待外れなプランとなっているという辛口コメントが出てますね。
うん、大々的に人を去ったのにね。
まあ、もともとこの4割値下げ、 NTT ドコモは否定してますけども、菅官房長官が、携帯電話料金は海外と比べて高い、4割程度値下げできる余地があると発言したことから、まあ、ドコモさん4割値下げっていうのを出してきたんだと思いますけどね。ただほとんどのユーザーは4割値下げには当たらないと。特に、しっかり使ってるような人は逆に値上げになるというのも出てると。
それいけんじゃんね。
なんか、
ジャロに言わんといけんやつだね。
そうだね。課題広告だよな。古代広告か。課題じゃない。古代広告だよな。
勝手に言葉作るけ、チミは。
今夜放送のスマホナンバーワンメディアでももしかしたら石川さんこれについて喋るかもしれませんね。はい、ということで、まあAU ソフトバンクはどんな料金形態を出してくるのか、ドコモと似たり寄ったりじゃ全然魅力はないなって感じはしますけどね。はい、それでは次の記事です。こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 Facebook 音声アシストを開発中、 Amazon Alexa などと対抗かという記事が上がってました。 CNBC によると Facebook が Amazon の Alexa に対抗する音声アシスタントの開発に取り組んでいることを明らかにしたことが分かりましたということですね。Facebook の広報担当者は同社のビデオチャットデバイスポータルや傘下のオキュラス、そして将来の製品を含めた AR、VR 製品ファミリー全体で動作する音声および AI アシスタント技術の開発に取り組んでいることを明らかにしており、ポータルには Alexa が搭載されているため Amazon と対抗することになりそうですと。Facebook も、まあ、スマートスピーカーという形ではもしかして出さないかもしれませんけどね、音声アシスタントに、音声アシスタントを開発中だそうですよ。
Facebook ね、
Facebook なんかいろいろやらかしてるからな、
あんまりいいイメージがなくなってきよるね、ちょっと。あれ、
ん？
いや、次の記事が
長すぎる？
いや、記事ビューをダウンロードできませんでしたって。出ますよ。
あ、テッククランチさんでしょ？あ、テッククランチかどうか分かんないのか。
LINE があってやつ。
うん、え、僕出るよ。
7
貼り付けでき
ない。あのウェブビューにしたら、ウェブビューにしたら
出ました
、うん、
あ、はい。散歩さん、分離によって結局は高くなること間違いないよね。そうだよね。あうちゃん、そうか、 Facebook はオキュラスがあるもんね、うん、
なんで、何オキュラスって。
オキュラスってのはあれ、あのゴーグル、VR 用のゴーグル。違う。VR 用のゴーグル。お散歩さん、エコーや Google ホームも画面付きを出しているから、その線で来るんじゃないかな。うん。はい。それでは次の記事、テッククランチの記事です。LINE がテイクアウトサービス、LINE ポケを開始。ガストなど国内約2000店舗からという記事が上がってました。LINE は4月18日、飲食店のテイクアウトを LINE 上で完結できる新サービス、LINE ポケオを先行公開しました。まずはガストやバーミヤン、ジョナサンの国内約2000店舗で導入をスタート。今後対象ジャンルや対象店舗を順次拡大していく計画ですと。LINE にはあのデリバリーサービスの LINE デリマっていうのがありますけども、残念ながら島根県では使い物になりませんよね、
うん、
対応してる店がないんで、ね。こちらは、全国1万4000店舗の、メニューを LINE 上で手軽に検索注文できる、プラットフォームとして事業を伸ばしてきたんですが、これに続く形で昨年10月にテイクアウトサービスへの参入を発表。同サービスを足がかりに LINE を通じてあらゆる飲食店の注文が可能になる LINE オーダー構想を掲げていると。で、本日先行公開された LINE ポケオは、今いる場所に応じて近くのテイクアウト可能なお店を検索し、注文から事前決済までを LINE アプリ上で完結できることを目指したテイクアウトサービスですと。これま島根で使えるちゅうとガストぐらい、ガストは点々とあるよな、お店が。であそこはテイクアウトってのがあるけども、LINE 上で、これテイクアウトの注文かけて決済も済ませて、まあ、多分時間指定されるんかな、この時間、あ、自分で時間指定するのかな、この時間に取りに行きますよっていうのを、LINE 上で済ませるとお店に行ったらすぐ品物を持って帰れるというサービスのようですね。 で、このサービス個別のアプリではなく LINE アプリ上で LINE ポケオの公式アカウントを友達追加することで利用できる仕組みになってますと。で、購入金額に応じて LINE ポイントが付与されますと。1ポイントで貯まったポイントは注文の際に1ポイント1円として使えますということだそうですね。で、まず最初はガスト、バーミヤン、ジョナサンなど国内約2000店舗からスタートして、6月以降には松屋や松の屋の導入を予定しているほか、コーヒーやファーストフード、スイーツなど様々なジャンルの店舗も拡大していく計画で、2020年までに3万店を目指すということだそうですね。ただ LINE を立ち上げてもね、このLINE ポケオっていうのが出てこないんですよね。これ順番に対応していくのかな、一斉にボンじゃなくて。
いや、先行公開って書いてあるけ、
友達をこれ探して自分で友達登録しなきゃいけないのかな。でも友達検索って ID か電話番号でしかできないよね、 LINE って。
LINE のもんだけ LINE なんじゃない。いやいや、何言うとの LINE LINE のなんか仲間がいっぱい出てくるじゃん、 LINE のものが。
なんていうの、あの一番右のタブでしょ、
うん、
でもここをタップしても LINE ポケオっていうのが関連サービスのところに出てこないんだよね、今んとこ僕の環境では。
LINE、
その他のサービスをしても LINE ポケオなんて出てこないんだよな。近くで使えるのかなと思って確認しようと思ってたんだけど、結局確認が取れないままではありますけどね。
またアップデートしたらとかじゃないの、違うかな。
アプリのアップデートも見たけどね、あ、来てなかった。
田舎需要ないから後回しなんじゃ。
そういうことか
多分ね、
そういうことにしとこうはい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。エディオンで D ポイント開始を記念した 33% ポイント還元キャンペーンということで、20% ポイント還元はよく見ますが 33% ですよ。NTT とエディオンは4月23日からエディオンで D ポイントの取り扱いを開始されることを記念し、エディオンの買い物で最大 33% 相当のポイントを還元するキャンペーンを実施します。期間は4月の24日から5月の6日までと。今回開催されるエディオン史上最大級ポイント大還元祭では、買い物金額の 10% をエディオンポイントで還元、加えて D ポイントは D ポイントカードの提示で通常の5倍の 2.5% の還元になるほか、 D 払いの利用で 0.5%、 D ポイントスーパーチャンスでは 20% が加算され、合わせて最大 33% 相当のポイント還元となりますと。還元の、上限は1万円ということになってますね、これ。だから3万円の品物を買って1万円戻ってくる。ポイントとしてね。D ポイントとして戻ってくると。いうことだそうですよ。で、この、還元されるポイントは、即日還元されるものと後日還元されるものがあるんで、いっぺんにボンと増えるわけではないということらしいですね。はい。でもエディオンで最近買い物しないもんな。
これって
ん？
D ポイント D 払い、私らは D ポイントとか集めてない、うん、集められない、集められる、
ローソンかどっかで D ポイントカードをあれは買うのかな、ぶら下がってるよな確か。だから一般でも D ポイントのカードは持てますよ。ただ D 払いはダメだと思うな多分。
じゃあエディオンポイントだけ。
そうだね、エディオンのポイントカード持ってればエディオンポイントはもらえますよね。ということで、まあエディオンって全国？西日本？
え？西日本なんかな？ CM は京都人がやってるよね。
エディオンってもともとあれでしょ？第一家電でしょ？
それ知らんの
だけど。広島の。
でも全国規模じゃないの？
今全国規模かな。この
間しゃべくりセブンで話してたよエディオンのコマーシャルのこと。
ほな今全国にあるのかなエディオンは、うん、
じゃないの。
あ待って、本社大阪？関東までは結構あるよエディオン。あれエディオンって昔のデオデオでしょ。
うん。
でデオデオの前は第一家電でしょ。
それ知らない。
第一家電の本社は神谷町にあるじゃん、広島の。
え、知らない。
今全国展開、本社大阪に移っちゃったってことかな。うーん、はい、まあデオデオでお買い物される方はしっかりポイント貯めましょうね。はい、それでは次の記事です。気になるキナーさんの方にあった記事です。 JCB 初めての Apple Pay 利用で漏れなく 10% キャッシュバックという記事が上がってました。現在 JCB が JCB カードで Apple Pay を利用するとキャッシュバックが受けられる JCB カードで Apple Pay を始めようキャンペーンを開催中ですと。このキャンペーンは期間中に参加登録した JCB カードで Apple Pay を利用するとキャッシュバックが受けられるもので、初めて利用する方とすでに利用している方のとの、では特典が異なるということですね。初めて Apple Pay を利用する場合は、ご利用金額の 10% をキャッシュバックします。上限は5000円まで。そしてすでに Apple Pay をご利用の方はご利用金額合計税込み3万円以上の方の中から抽選で500名に3000円キャッシュバックされますと。実施期間は6月の15日までで、キャンペーン対象は JCB グループが発行の個人カード、一部のビジネスカードとなっていますということで、JCB カードをお持ちの方でまだ Apple Pay で使ったことがない方、まあ、事前登録は必要ですが、10% のキャッシュバックがあるということですんで、ぜひこの機会に上限5000円ってことは5万円までか、5万円使ったらマックス5000円もらえるってことかな。使ってみてはいかがでしょうか。はい、あれ待てよ、これはもしかして一緒？あ、違うよな。次の記事は、あ、次の記事はさっきのエディオンとはまた別の話だね。
結構今日ニュース多いね。
うん、明日は休みだからね。
そんなにためで言わんでもいいと思うけど。
はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。 D 払い、 D カードで 20% 還元、 D ポイントスーパーチャンスが2月24日からという記事が上がってました。NTT ドコモは D ポイントのキャンペーン、 D ポイントスーパーチャンスを4月24日から5月7日に実施しますと。 D ポイントスーパーチャンスのキャンペーンサイトでエントリーした上で指定の支払い方法を使って買い物すると、購入額の 20% 相当の D ポイントが還元されます。 還元額の上限は1アカウントあたり1万円ですということですね。これはお店とかが指定されてんのかな？お店、町のお店、対応してるのはコンビニだとローソン、ファミマ、ポプラ、ミニストップ、セブンイレブン、ドラッグストアだと松本清、アメリカンドラッグ、ウェルシア、薬のラブ、サツドラ、締めのドラッグ、ダックス、ダルマ薬局、トモズ、ドラッグ、新生堂、家電量販店は先ほどもありましたけども、エディオン、小島、上新、ソフマップ、ビッグカメラ、100万ボルト、ケーズ電気、ヨドバシカメラ、ショッピングだとイオン、ドン、キホーテ、ヤマヤ、ユニクロ、あとグルメ、レジャーだと上島コーヒー店、 UCC だね、未来坂、なんだろうこれ、スキヤとかハマ寿司、マクドナルド、ビッグエコー、ガソリンスタンド、交通ホテルだと、これタクシーだな、ジャパンタクシー、ガソリンだとエネオス、ホテルだとルートインホテルズなどが対象となりますということですね。こちらも、事前のエントリーが必要ですんで、D ポイント貯めていらっしゃる方はぜひ事前エントリーしておきましょうね。はい、それでは次のニュース、携帯ウォッチにあった記事です。チャージも決済もスマホで完結、ドトールバリューカードのアプリ登場という記事が上がってました。ドトールコーヒーはコーヒーチェーン店ドトールコーヒーショップエクセルシオールカフェで利用できるプリペイドカードドトールバリューカードのアプリ版を4月22日から提供しますということですね。はい、コーヒー店だとスターバックスはアプリがもうすでにありますけども、ドトールコーヒーさんの、アプリ版、アプリチャージして使えるものが4月22日からスタートしますよということですね。はい、まあ、ドトールを使うことが多い方はぜひ、4月22日なんでまだダウンロードはできませんけどもね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。これ、あれだよな。スターバックスにもあるけど、ご当地カードっていうのがあるんだね。ドトールにも。
そうなんだね。
ご当地カードをコレクションできる機能も搭載しますっていう。あ、これ、訪れた地域に応じてってことみたいですけどね。
訪れた？
訪れた。
化けらった。私、これって、ドトールコーヒーとエクセルシオールカフェって、
同じ系列みたいですよ。どうもね。エクセルシオールカフェってどこにあるの？
東京にはあった。
あ、都会にあるのね。
なんかドトールよりちょっとね、おしゃれな感じ。
そうなんだ。
だって私は思った。なんか見たことがないお店だなと思って入ったよ。
で、買って飲んでみた？
買って？
コーヒーを。
私ね、コーヒー屋さん行って何が気になるって、コーヒーよりね、スイーツなんよね。
そっちか。
これがまた。
なるほどね。
多分ね、この辺にはないよね。東京の方行かんと。
そうか。お散歩さん、中部地区はかつてエイデンというお店があって、中部にはかなり多い。デオデオとエイデンなどが合併してできたのがエディオンか。なるほど。娘さん、エディオンありません。 エディオンで調べたら100万ボルト松製本店が一番上に出てきました。島根県好きがバレてるか、でも Google とかで検索したら位置情報をまず拾ってくんじゃないのかな。
ロスミさんそんなに島根が好きなの？嬉しいね。
あうちゃん未来坂は居酒屋だよ。あ、そうなんだ。島根にそんなお店ないもん。
あ、未来坂のミラを取ったら居酒屋じゃん。
で、そういうこと？
関係ないよな、きっと。たまたまだよな。
はい、それでは最後のニュースです。こちらテッククランチあった記事です。ヤフオクで中古品売ってペイペイでお買い物。ペイペイの重大発表という記事が上がってました。ペイペイは6月からヤフーショッピングでのオンライン支払いでペイペイが利用可能になったことを発表しましたと、当初よりかなり遅れての対応となってますが、それよりも合わせて発表された内容が重要ですと。同じく6月からペイペイにヤフオクの売上金をチャージして使えるようになります。つまりヤフオクで中古品を売ってその代金で飲食をはじめとするペイペイ加盟店で使えますと。まあヤフーとソフトバンクの合弁会社、合弁会社じゃないや、ヤフーとソフトバンク傘下のペイペイですから、当然その辺は連携してくるんでしょうけどね。はい、ということで、
私魅力がよくわからんな、これ。
あ、だからヤフオクとペイペイで売ったり買ったりする代金が相互に使えるようになると、うん、でペイペイに関してはあのフェリカでの決済ができるんで、それこそヤフオクで何か売って得た代金をコンビニで支払いに使えるとか、一旦口座とかに落とすっていうと多分手数料取られるでしょ、ヤフオクにしてもペイペイにしても。その手数料を取られずに使うことができると、うん、いうことですよ。
手数料を取られんってこと？
多分これは取られないと思いますよ。
どうだったっけ、なんかヤフオクって売った、ああ、どうだったっけ、忘れちゃった。まあいいか。
まあ、お互いに、残高が行き来できるはずなんで、非常に便利に使えるということみたいですよ。いらないものを売って、コンビニでスイーツが買えると。いいんじゃない？
最近なんか、出品するのがめんどくさくなって、ちゃったね、何もしないね。
出品もだけど出荷するのもなかなかめんどくさいんだね。
なんか、よいしょ。
あうちゃん多分未来志向の居酒屋ってことじゃないかな、あ、ないかと知らんけど。ちなみにワタミグループ、
ワタミいっぱいいろんなのがあるね。わら、わらわらとか、あれどういう使い分けなんだろうね。
わかんない。はい、以上本編でした。
ちょっと待って、
うん、
いや、熱っ
は。はい、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
今日はですね、コメント一つ出す。みっさん、昨日のニュースあげた？昨日の何時何分に上がってがないよ。
え？あれ？本当だ。あれ？ポテトスト上がってるよね。
あうちゃんは4月17日号を聞いてくれてたんで、どっかに上がってるんですかね。凡人仲間のリスナーがひっそりとってことで聞いてくれてます。
はい、凡人仲間、
私セレブじゃないから。 でもどこ行った、上がった空海。
17日1847回、上がってるよ。
どこへ？
ポッドキャストアプリにも出てるし、シーサーにも上がってる。
でもツイッターないよ。
ツイッターに反映されなかったってこと？
なんかしたんじゃない？
何もしないよ。なんだろう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それで1件ですね。
はい
はい。冒頭明日はお休みだって言いましたが、
やっぱりやる。
参加された方、明日お休みです。
なんだ
明日は消防の飲み会があるんでお休みです。
違う、消防の飲み会という名のボーイズラブ合コンです。
合コンじゃねえよ。
同婚？
同婚？
同婚って何？
あ、複数の品物をいっぺんに箱詰めすることね。
そうだね、
うん、
そうとも言う。同性コンパ？
コンパってコンパは何の略だ？
でも
婚活パーティーの略か。
コンパって何？え？
コンパって何じゃ？
あのサークルの飲み会なんて言った？サークルの飲み会ってコンパって言ったっけ？違うか。
コンパ。コンパってどういう意味だ？
コンパって何？コンパっていうのは大体あれだよね、お見合いみたいなやつだよね、フィーリングカップルご対応みたいなコンパだよね。
婚活パーティーを略してコンパか？
いや、それは昔からコンパっていう言葉はあるけど、婚活っていうのはないよ、昔は。
そう？
婚活っていう言葉は最近の言葉ですよ。
最近の言葉か。
うん。婚活とか妊活とか就活とか就活とか。
のぶすみさん、コンパ。コンパニーの略。学生などが費用を出し合って飲食する懇親会。
あ、そうだよね。部活であった。部活でサークルで追い出しコンパとかやったもん。新人歓迎コンパとかね。
あ、新歓コンパか。そうだな、確かにコンパ。
いつもサークル入ってなかった。
コンパニーの略なんだね。
コンパニーって何？カンパニーじゃないよね、コンパニー。
カンパニーは会社や。英語だろうな、コンパニー。
でもなんか近頃英語だと思っとったら実は英語じゃなかったみたいな言葉多いよね。実は日本語だったみたいな。よくクイズ番組で言っとるけど。
のぶすみさんが婚活は前からあったよねって書いてるよ。
え？
ジミーちゃん、コンパはいいのでカンパしてください。
うまい。うまい。関西人。
ただ土曜日の朝ちゃんと起きれるかが若干心配なんだよな。
なんか
やっぱ寝ちゃダメだな。起きといて JR 乗ってから寝ると。
うん、まあ
知らん、
知らん、知らん、起きれんかった、知らんよ、うち。
起きるよ。あうちゃん、カンパニーも集まりという意味だから同じ。あ、のぶすみさん、コンパニーはカンパニーイコールになってるか。仲間、こういう。
でもコンパニーってあんま聞いたことない言葉だね。
うん、確かにね。のぶすみさん、車で行かない方がいいと思います。じゃあのぶすみさん、迎えに来て。 出雲の駅まで送って
車でとか駅までってこと？いや、
うん、
ちょっと距離があるけど心配なんですけどね。
大丈夫よ、スキちゃん起こしてあげるから。
あのね、本当にね、こう自分の量をわきまえる人だけね、いい年してそれが心配とかね。普段ならいいよ、あの好きなだけ寝てもいい時なら好きなだけ飲めばいいじゃない。だけど次の日に何かあるんだったら加減しようで大人なんだっけって私は思っています。
加減するよ。
もうこれで寝坊したら私は軽蔑しますね、あなたのこと。
寝坊はしないやん。
まあ
ということで、まあ北九州オフ、この中に北九州オフに参加される方はいないか、
誰も いらっしゃらないですね。クマちゃんがたまに出てくるけど今日もいないし。
そうだね。
え、本当にあるのかなって心配。
あるだろう。ツイプラでつぶやいてみ。
本当にやるんよねって。
うん。
いや、またここにいる皆さんたちともお会いしたいと思っておりますよ、私は。
そうだね。あちこち行かねえけんね。
今年は多分東京に行かんといけんよね。
うん。あ、そうそう、くまちゃんからね。
はい、
あの途中で拾ってあげようかってお誘いを受けたんだけど、まあ、あの切符を買った後だったんでね、あの現地でお会いしましょうってちょっと LINE でやり取りをしてましたけどね。
いつの話ですかそれ。
いつだったっけ、切符買っても話だったと思う。
切符買ったの先週ですよ。
先週、うん、先週だよね。先週、
先週の土曜日に。
先週だよな。あの新幹線乗らないと特急料金が半額にならないからな。それもあってね。
まあ皆さんご存知かご存知でないかは知りませんが、あの、うん、みっちゃんね、九州オフの日誕生日なんですよ。
嘘。ほ
んでね。今回の九州、北九州オフのは私がプレゼントなんですよ。私がプレゼントで私にリボンつけるわけじゃないよ。私がね、プレゼントとしてみっちゃんを連れて行ってあげる企画。
そうだね。
65歳おめでとう。
なんで65歳やねん。だって好きちゃんの誕生日に大阪連れてってあげたもん。
うん、そうだそうだ。うん、そうだそうだ。
豪遊したで、豪遊。
豪遊させてあげるじゃん、九州で。
豪遊、豪遊。
なんかいろいろ書いてるよ、みんなが。事故のこと心配してるね、みんな。ごめんね。
大丈夫だよ。そんなに飲まないよ、明日の晩は。私をあげる。ジミーちゃんはいらんわ。
うわー、誰ならいるんよ、失礼な。ジミーちゃんはいらんわって。ジミーちゃんめっちゃ傷ついたね、今の一言。いいよ、刺しても。
それこそボーイズラブじゃん。
いいよ、刺しても。
娘さん知ってるよ、税金引かれる日だし、ある独裁者の誕生日だし。
ある独裁者って、あれ、ミツァン？
ヒトラーだっけ。税金引かれる日。あ、
え、税金引かれる日、
あのあれでしょ、個人、あの事業者とかそういうあれでしょ。サラリーマンは毎月引かれるからな、
申告したやつの
確定申告というか、うん、申告したやつの。
ああ
、とあの郵便記念日で記念切手が発行される日ですよ。加藤大二郎の命日。 加藤大二郎って誰だ？
知らない。
知らない。はい、てなわけで、まあ、また北九州オフの最中に、ツイキャスかな、何かな、中継があるかもしれませんので、あの360度カメラ、
うん、
で中継ができるかどうかやったことがないんでね、わかんないんですよね。
忘れんように持っていき、行きなさいね。
あ、忘れんように持っていきますけどね。
っていうかそもそもちゃんと寝坊しないでね、 JR 乗ってよ。
了解、乗るよ。はい、以上空海 IT ニュース1848回4月18日でした。お届けしたのは
皆さん、あのしばしのお別れです。ごきげんよう。のんすけちゃんと、
次回の配信の時には53歳だよのみっつあんでした。
年言わんでもいいし。
それではまた来週月曜日に、3、4、
ただもの
だんだん、ただものだんだん、
大丈夫大丈夫、
中身は
3歳だから。うるさいうるさい、中身は3歳だ。いやこと言わんでいい。あのね、女の人の年暴露するって最低の男だけね、言っとくけど。いつか刺して、
みんな知ってるから大丈夫よ。
頑張るもん。
Army IT News.